聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第53章1節から12節まで、旧約聖書の1149ページです。イザヤ書53章1節以下。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。おふり場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らの償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれたことは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。次に新約聖書からヘブライ人への手紙第5章7節から9節まで、新約聖書の406ページです。ヘブライ人への手紙第5章7節から9節まで。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。祈ります。一人子イエスを賜ったほどによう愛された主なる神様、あなたは 私たちが何者であるかをご存知です。私たちの中には良心に恥じるところのない者もいれば、いささかのやましさを感じてここにいる者もいます。現状に満足している者もいれば、不満を感じている者もいます。固く信じている人もいれば、半ば信じている者がいます。そして日により、また状況によって、私たちは前者であったり後者であったりします。このことはあなたはよくご存知です。どうか私たちを憐れんでください。あなたはまた私たちがどこから来たかをご存知です。親しい親族や知人友人たちに囲まれて、その温かい輪の中から来た者もいれば、孤独の中から来た者もいます。穏やかで不自由のない暮らしの中から来た者もいれば、あらゆる困難や苦悩や悲しみの中から来た者もいます。家族や住む地域の状況も決して一様ではありません。しかし私たちは今、すべてのものが全く同等にあなたの御前に立っています。一人一人違いますが、あなたの御前にいるという点においては、私たちは全く同じです。またお互いに間違いを犯すことがあるという点において、いつかは死ななければならないという点において、そしてあなたの恵みがなければきっと滅びたに違いないという点においても、私たちは皆同じです。そして何よりも主イエス・キリストにおいて、あなたの恵みが私たちすべてのものに約束されています。この点において私たちは全く同等です。そのような私たちが今、あなたを賛美するため、またあなたの御言葉を聞くためにここに集まっています。どうか私たちを憐れみ、心からの祈りを聞き届けてくださいますように。すべての兄弟姉妹のために祈ります。特に病床にある方々を顧みてください。心を病むとも追い尽くしみ、人生の困難で悩む方々を力づけ、悲しむ友を慰めてください。旅行中の方々には旅路の平安を、外国で暮らす人々とこの国で生活をしている外国からの友達には年頃な保護をお与えください。若い人々のことを思います。その将来の道をあなたが祝福してください。教会学校の愛する子どもたちと奉仕するスタッフ一同を祝福してください。インターネットなどを通してこの礼拝に参加しておられる方々に、私たちと同じような恵みと祝福をお与えください。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。私たちの国のために祈ります。この国であなたが望んでおられる正義が打ち立てられますように。世界の平和のために祈ります。我らに平和を与えたまえ。私たちの将来の牧者とそのご家族のために祈ります。また沖縄の 主にある兄弟姉妹とすべての教会をあなたが今週も豊かに守り祝福してくださいますように、その困難の中にあってあなたの恵みを、またあなたの確かな意思を証しすることができるように力をお与えください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日は先ほども申しましたが受難節の第5日曜日です。で、来週が主労の聖日でありまして、来週から1週間はイエスの苦しみを忍ぶ受難週に入ります。で、教会では受難祝日、金曜日ですね、4月2日の金曜日には朝と夜と2回キリストの苦しみ、十字架の苦しみを忍ぶための祈り会が開かれます。で、今日はその前の日曜日でありまして、今日のために指定された説教のテキストが先ほど読んだヘブライ人への手紙の5章の7節から9節までです。で、このことについて今日はお話をしたいと思いますが、まず7節に注目したい。こう書いてあります。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、うんぬんというところですね。で、この言葉は非常にまあ、なんて言うんでしょうか、激しいと言いましょうか、そういう私たちの心に直接訴えるような言葉で書かれています。激しい叫び声を上げた、そして涙を流した、そして本当に一生懸命祈ったと、そういう言葉です。で、これは皆さん多分、そうだと思いますが、イエスがゲッセマネの園で祈られた場面を思い起こさせます。マルコ福音書の14章によりますと、最後の夜、死が間近に迫ったのを覚悟したイエスは祈るためにオリーブ山に登った、そう書いてあります。そして弟子の中からペトロとヤコブとヨハネ、この3人だけを選んで、その3人を連れてゲッセマネというところに行った。その時イエスはひどく恐れてもだえ始めたと33節にはそう書いてあります。ひどく恐れてもだえ始めた。そして私は死ぬばかりに悲しいと、そう言われました。同じ場面をルカはこう書いています。これはルカの福音書の22章の44節ですが、イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。先ほど読んだ7節の言葉ですね、キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げられた。で、この場面は今ご紹介しましたゲッセマネの園の彼の祈りの場面を私たちに思い起こさせます。カトリックの神学者でヨハン・バプティスト・メッツという人がいます。で、この人のことは先週の説教の中でもちょっと簡単にですが触れました。で、この人のことを今日はちょっとご紹介したいと思いますが、カトリックの神学者でありますけれども、ボンヘッファ を非常に深く理解して、あのボンヘッファに関する論文などもいくつもあります。そういう方です。で、国際ボンヘッファ研究会が2000年という年にベルリンで開かれた時に、このメッツという方が講演者の一人としてそこに来ておられまして、素晴らしい講演をなさったんですね。で、私はその場におりまして、その話を聞いて大変深く胸を打たれました。で、その中で彼はこういうことを言ったんです。これは先週も申し上げた通りですが、聖書というものはどういう書物か、それは人類の苦しみの記憶を書き留めた書物である。人類の苦しみの記憶、それを彼はラテン語でメモリアパシオニス、そう言いました。人類の苦しみの記憶を書き留めている、それが聖書である。全く同感ですね。で、私はその言葉によって非常に刺激を受けました。で、本当に私たちが聖書を読むと、そこには預言者たちが出てきます。預言者たちは苦しんだ人たちでした。ことにイザヤ書を書いた人たち、第二イザヤ40章以下のあの著者で、先ほど読んだイザヤ書53章というのは主のしもべという不思議な人物について書かれた箇所でありますけれども、この主のしもべという人物は本当に苦しんだ人です。さっき私は53章の全体を読みましたが、皆さんもそうお感じになったと思います。それからヨブがいます。ヨブも深い苦しみを受けた人です。その他何人もいますが、聖書というものは、そういうふうにして人生で苦しんだ、深く苦しんだ人々のことが要所要所に書いてあって、そういう人々のことを抜きにして聖書を理解することはできません。聖書はメモリアパッシオニス、苦しみの記憶です。そしてその頂点は言うまでもなく、イエスの十字架上の苦しみです。あるいはその十字架に至るまでの苦しみです。で、4つの福音書がありますが、で、この福音書は学者たちが調べたところによると、イエスの受難物語を核にして書かれていったものだと。核は受難物語であると。そしてその受難物語というのは、その記述は詳細を極めています。福音書の初めの方はいくらか断片的ですが、後の方になると、ことに受難の物語が始まると、マタイによりますと26章から28章までですね、ここを読むと彼の苦しみの記述は詳細を極めます。で、まさにこれは、人類の苦しみの記憶の集積であると言って差し支えないと思います。で、さっきのヨハン・バプティス・メッツという人は、この聖書の中に記録されている苦しみの記憶に注目しました。そしてそれは人類の歴史の中にも他にいろいろな形で現れているというんですね。ですからこの人は、ラテンアメリカで始まった解放の神学というのがありますが、本当に貧しい、苦しんでいる貧しい多くの人たちの中に入っていって、カトリックの神父さんたちが、ちょうど日本で本田神父がやっているように、 そして一緒に生活をして、そこから新しく聖書を読み始めた。それが解放の神学ですが、このメッツという人はドイツで少数の解放の神学の良い理解者の一人なんですね。人類の苦しみの記憶で、そういう形でもそのことに彼は視線を向けている人です。で、しかしこれは今に始まったことではありませんで、17世紀にフランスにブレイズ・パスカルという人がいました。で、このパスカルという人は思想家でありますが、この苦しみの記憶に最大の敬意を払った人だと私は思っています。1623年に生まれて1662年に39歳の若さで死にました。39歳というのはマーティン・ルーサー・キング牧師がマーティン・ルーサー・キング牧師が死んだ時39歳でしたし、ボンヘファが処刑されて死んだ時も39歳でした。偶然の一致ですが、このパスカルも39歳の若さで死んでいます。で、この人はもともと数学や物理学に非凡な才能を持つ科学者でした。で、16歳の時に当時の数学では先端を行くと言われる円錐曲線論という本を表したと言われています。私には何のことだかよく分かりませんが、この教会には数学を勉強なさった方が、数学に詳しい方が何人もいらっしゃるので、いつかそのことについて教えてもらいたいと願っているんですが、円錐曲線論というんです。で、とにかく数学では天才的な業績だったらしいんですね。で、19歳の時に計算機を発明したと言われています。これもどういう計算機であったのか知りたい。23歳の時には真空に関する、真空ですね、バキューム、真空の、に関する実験を行い、研究を進めて、これまた見事な業績を挙げたらしいんですが、その結果彼はいくつかの物理学上あるいは数学上の原理とか定理とか、そういうものに名を残しています。パスカルの定理というのがあります。それから日本では今では気圧を表示するのにヘクトパスカルという単位を使いますが、昔はミリ、バロメーターじゃない、ミリバールというのを使ってましたね。今は数は同じらしいんですけれど、ヘクトパスカルという単位を気象庁の、予報なんかでは盛んに使われて出ています。で、これも彼の名前から来てるんですね。で、そういうわけですから、大変優れた非凡な科学者であったんですが、その彼が31歳の時にある宗教的な体験をします。そして変わるんですね。改心します。で、それ以来彼はイエス・キリストを信じて生きるということに心を用いるようになり、著述活動も物理学や数学に関する著述よりも今はキリスト教に関するものが中心になりました。で、キリスト教弁証論というものを書くつもりで準備を進めていたらしいんですけれども、残念なことに1662年39歳の時に彼は死んでしまいましたから、そのつもりで準備を進めていたことがすべて中断されたわけですね。未完成のまま終わりました。で、けれどもそのための下書きとか覚書きが残っています。これが遺構集として集められまして、 パンセ瞑想録と名付けられました。で、前田洋一先生と結城光先生の協役で、大変流麗な役で、私たちは今日本語で読むことができます。で、この中にはご存知の方多いと思いますけれども、人間は考える葦である、で、ああいった後に世界中で知られるようになったエスプリの効いたケークが散りばめられていますけれども、中でも注目しなければいけないのはイエスの苦しみについての考察です。イエスの苦しみについて彼は非常に深い思索の跡をここに書き残しました。ですからパスカルという人も苦しみの記憶、メモリアパッショニスに最大の敬意を払った人だということができると思います。で、それらの言葉は断片的ですが、読む者の心に深く響きます。で、私は毎年この受難のシーズンになりますと、音楽ではマタイによる受難曲、バッハのマタイによる受難曲をよく聴きますし、読むものではこのパンセのこのところを繰り返し読みます。心を打たれます。そのうちのいくつかを今日は紹介したいと思います。で、ゲッセマネの園についての言葉がずっと続いて出てくるところがあります。で、引用いたしますと、イエスは少なくともその三人の最愛の友に多少の慰めを求められる。しかし彼らは眠っている。彼らが彼と共にしばらく耐え忍ぶことを求められる。しかし彼らはさして同情がないので、一瞬間も眠りに打ち勝つことができず、彼を全くなおざりにして顧みない。こうしてイエスはただ一人神の怒りの前に取り残される。こういうのが一つあります。こうしてイエスはただ一人神の怒りの前に取り残される。彼が信頼していた三人の弟子たちはみんな眠りこけていたんですね。そのことは福音書に書いてあります。それからこういう言葉もあります。イエスはただ一人地上におられる。地上には彼の苦痛を感じてそれを分け合う者がないだけでなく、それを知る者もいない。それを知っているのは天と彼のみである。それからこう書きました。イエスが嘆かれたのはこの時一度しかなかったと思う。だがこの時には極度の苦しみにもはや耐えられないかのように嘆かれた。私は悲しみのあまり死ぬほどである。それからこうも書いています。イエスは世の終わりまで苦しまれるであろう。その間我々は眠ってはならない。イエスは世の終わりまで苦悶されるであろう。その間我々は眠ってはならない。で、こういったパスカルの言葉は私の心の中で鳴り響いているわけですが、それを心の中に響かせながら、私は再び今日のテキストに目を向けたいと思っています。8節に、キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれました。そういう言葉があります。多くの苦しみによって従順を学ばれた。これはどういうことでしょうか。で、この従順ということについてもパスカルの言葉があります。 それをもう一つだけ引用します。こういう言葉です。イエスは一度だけ祈られる、この杯を過ぎ去らせてくださいと。そしてなおも従順に再び祈られる、やむを得なければこの杯を来たらせてくださいと。で、従順というのはこういうことではないでしょうか。私たちは弱い人間ですから、なるべく苦しみは避けたい、そう思っています。イエスでさえそれはそうでした。十字架の苦しみを前にしたとき、ひどく恐れてもだえて、この苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈られました。これはマルコの方に書いてあります。マルコの14章の35節です。ひどく恐れてもだえ、この苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈った。しかし苦しみには隠された意味があります。私たちにとっては苦しみはありがたくない、そういうものはできれば避けて通りたい。しかしそこには隠された意味があります。その意味は私たちには簡単には分かりません。イザヤ書の53章に書いてあるのもそういうことだと思います。あそこで苦しんでいる主のしもべのことが書かれていますが、その苦しみは多くの民を驚かせたと書いてあります。当たり前のことじゃない、それは理解を絶していました。53章の2節から3節までのところに、彼には見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。そう書いてある。で、こういう苦しみに意味があるなどと誰が信じることができるでしょうか。ですから53章の一節には、誰が信じ得ようかって書いてあります。で、苦しみに仮に意味が隠されているとしても、それは私たちには簡単にはわからないし、納得できることではありません。しかし慈しみ深い神だけはその隠された意味を知っていらっしゃいます。そのことをイエスは信じていました。だから、私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと祈ったのです。で、こうしてイエスは自らの苦しみによって従順を学ばれました。で、このことが今日の5章の9節に書いてありますように、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となった。で、これは私たちみんなに対してということです。この礼拝に集まっている私たちみんなに対して永遠の救いの源となった、そういうふうにヘブライ書は私たちに約束しています。イエスの苦しみ、その苦しみに私たちは注目しなければなりません。そしてそのことによって、そこから彼の従順を学ばなければなりません。私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと祈ること、それが私たちの従順です。祈りましょう。神様、この世界にはたくさんの 苦しみが満ちています。どんなにたくさんの人が言えなく苦しめられ、悲しみのどん底に落とされていることでしょうか。しかしその中心に主イエスが共におられます。その方に目を向けて、人類が経験している多くの苦しみを、私たちもまた人事として冷たく見ることがなく、それを私たちに対するあなたの戒めとして、またあなたの深い恵みとして受け止めることができますように。私たちを、また私たちの教会の技を、そのようにお導きくださるように祈ります。主の御名によってお願い申し上げます。アーメン。賛美歌の305番